じゃあ、そして始めましょう。まず祈りましょう。天のお父様、今日の御言葉を祝福してください。どうか私たちの目を開けて、あなたの真実によって釈放されるように、そしてあなたの真実に守られますようにください。どうか神様、私たちはすぐに騙される、すぐに勝手に動くですけど、本当にあなたの恵みと守っている力が常に私たちに耐えられているから安全です。あなたの、救いを目指して、どうか私たちを、最後まで運んでください。ありがとうございます。イエスの御名によって祈ります。アメン。 OK、 じゃあこの間、ヨハネ12と13章学びました。第一と言いましたけど、今日は、その時はシモン対シモンそれはシモン・ペトロ対、エスカリオ、シモンの子エスカリオってユダということですけど、今日は、意外またシモンが出てくるから、その箇所をまず読みます。マタイ26章1節から読みます。マタイ26、後でヨハネに戻ります。マタイ26、はい、16まで読みましょう。じゃあ、おさえさん、お願いできますか。1から16まで、また26の1から16までお願いします。
はい。イエスはこれらの話を全てを超えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃、祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。さて、イエスがベタニアで雷病人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。まことにあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。その時、十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30万円を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。
はい、ありがとうございます。じゃあすぐにじゃあマヤちゃん、ヨハネ12章1から8まで読みませんか。12章の1から8お願いします。同じことについてヨハネの バージョンです。
イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスは死人の中から蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油 300g を取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。
ありがとうございます。じゃあ最後にりんちゃん13章の13章の1から5までお願いします。
はい。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテ・ユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物の自分を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。
はい、ありがとうございます。じゃあそしてこの3つの箇所ですけど、まず福音書の違いについてちょっと語ります。イエス様は杉越祭りを守るときに、ベタニアという町村にずっといたから、杉越祭りは1日というわけではない。1週間ぐらい前に来て、でその準備、その清めの、儀式的なことがいっぱいあります。身を清めなければならない。またその自分が食べるべき羊をが、清いかどうか、それを見てもらわなければならない。そういういろいろな準備がありましたので、マタイでは6日前、多分6日前というのはそのイエス様は最初にベタニアに着いた時で、その時から長老たちはイエス様を捕まえて殺す計画を始めた。でヨハネではそれはヨハネね。ヨハネは12章は、6日前で、マタイ26章の方は あと2日間で渡されるということですから、おそらくこの出来事、香水をイエス様に降り注いだのは2日前のことだと思います。はい。そしてなんでいろいろな違いが出てきます。一つは最初の方、マタイの方はマリアという名前が出てこない。でそれは不思議でしょう。なんでマリアと呼ばなかったでしょう。彼女は大事な人だったけど、ラズロのことも何も言ってない。でそれは多分その時代に まあ、ヨハネに書かれてますけど、ラザロはその回復された結果ですごく証のために強い人になりました。あのキリスト教を弁明するようなものでしたから、あのその人をユダヤ人は殺そうと計画していたから、マタイの福音書はあの非常に早い時期に書かれましたけど、ヨハネは多分ラズロとかがあのもう亡くなった時に書かれたから、あの最初の方は、まあ、彼の安否を守るために名前が出てこないじゃないかと思います。まあそういうあのあことが書かれています。そしてあのあとマタイの方は、この、まあ、この女マリアはその香水イエスの頭にあの降り注いだと書いてます。あヨハネの方はあのイエス様の足にあのつけてあの髪の毛であのああ拭きましたと書いてます。 なぜでしょう。まあ全身かけたに違いないということです。あのあまずはマタイの福音書でマタイはイエス様は王としてあの描かれています。でダビデのように王様はあの油注がれることです。イエス様はキリスト、油注がれるもので、あのそのために、まあ、彼女はイエス様の埋葬のために頭からあの完全に降り注いだことをあの強調しているんですけど、でもヨハネの方はあの実は12章と13章のを比較的にあの見ているのは興味深い。あの12章は、まあ、交わりです。そして13章も交わりです。12章はベタニアにある交わり、13章は多分エルサレム その上の部屋の、最後の晩餐の交わりで、12章ではマリアはイエス様の足を、まあ、にあのあ香水をあのあかけてあの、まあ、洗うことです。で13章はイエス様は弟子たち あの足を洗っています。で12章ではそれはもう非常に愛と謙遜と、まあ、あの勝利の環境であの交わりを取っていた。13章もそうです。イエス様はもう完全に神様の計画を認めて、あのもう今からそれが始まるので、彼はもうその弟子たちに関して愛したり、自分を非常に謙遜してあの彼の足を洗ったり、そしてあの必ずあの得る勝利を彼らにあの伝えました。で12章はマリアがその香水を全部かけたためにあの、まあ、結局裏切るあのもの、裏切り者ユダが怒って、そしてあのイエス様を裏切る計画をあの立てるためにユダヤ人の方に行きました。であの13章はイエス様はユダにあのパンを与えて、私を裏切る者はあのこのパンを渡す人、そしてそのパンをユダに渡して、ユダは意識的にそれを取った、受け取ったので、もう彼はその役を心からやりました。あの結局そういうところで完全な愛の交わりとあの完全なあの悪が現れています。まあ本当に不思議にあの今日はあの、まあ、その反キリストの例について考えさせられたところで、あの、まあ、前からこの話をしようと思ってたけど、あの、まあ、実例を見たかなと思います。本当に私たち教会としてあの完全な愛の交わりがあれば、その中の反キリストが現れてくる。そしてあの、まあ、出なければならないので、教会は逆にこういう謙遜と愛と勝利と交わり、本当の交わりを、まあ、経験してなかったら反キリストが隠されていることがありますけど、本当の愛の環境で 神様に敵対するものがすぐにバレてしまいます。まあ今日はそれについてちょっと話したいと思います。まずはマタイ26章はこの女はなんでこんな高価なものをイエス様に全部かけた。それは貧しい人に、まあ、売ってそのお金を貧しい人に分けたらよかったと全ての弟子たちは言いました。しかしヨハネのバージョンではユダだけがそれを言いました。でユダは泥棒だったから、その結局持っていたお金献金、そのお金も献金でよかったと言ったのは、彼はもう自分からそのお金を取って勝手に使っていた。まあそういうことです。とにかく反キリストであるユダ・イスカリオって、イスカリオってユダの、論説考え方が全ての弟子たちに広がったことはまず考えたいと思います。他の弟子たちはもう本当にそれが正しいと思って同じように考えていたけど、実はそれは反キリストの考えということですから、彼らは騙されていた。私たちもじゃあ本当の教会、本当の交わりの中で騙されていることはあるということを、ここからまず気づかなければならない。私たちも態度が間違っている、本当は反キリストのように考えていることがある、その恐れがあるので、まあ、いつもそういうふうに考えなければならない。そうじゃないともう悔い改めない。はい、面白いことはこのマタイ26章はちょうどマタイ25章の後に出てくるでしょう。でマタイ25章が終わるのはイエス様が帰ってきた時、まあ、つまり私たちは羊とヤギが最後に裁きの座の前に立った時に分けられる。そしてその分けられる基準は貧しい人を助けたかどうか、植えている人に食べ物を与えたかどうか、植え替えている人に水を与えたかどうか、病のある人を訪問したかどうか、で結局結論はその最も小さなものにしたことはイエス様は私にしたと解釈しています。ので私たちは例えば貧しい人を助けるときにそれこそイエス様に捧げているわけです。しかし反キリストは何を言っている、反キリストが言っているのは貧しい人にあげてもいいけどイエス様には全部かけたらそれはもったいないということです。ということで反キリストの考えを理解しましょう。反キリストの考えどうやって気づくでしょう。それはこの世の貧しい人たちを助けるべきけど神様なんてはもう関係ない、イエス様と関係なく人々を助ける。本当の神様の聖霊の本当の考え方は私たちは神様に仕えながら神様の愛を自由にそういう人たちに分け与えましょう。なぜならそれこそ神様を愛していることです。そういう考え方だから、これから世界の中でまあ将来、近い将来にこういう問題が出てくると思います。世界中の中で、そして反キリストの霊がどんどん広がるようになります。どんどん強くなります。どうやって見分けるかというと、本当の神様の霊は私たちはまず全てを神様に与える、で導かれるようにまあ貧しい人たちを助けたりいろいろな良い愛の行いをします。しかし反キリストの考えは、まあ、宗教なしで宗教と関係ないとか神様と関係なく、まあ、こういう あの予的なあの、まあ、愛の行動をあやるべきということ、まあ、それでよくあの気をつけて見分けてください。私たちはだからといってあのもう絶対に例えば地震があったらお金を送ってはならないわけではないですけど、まず私たちは神、まず神様に捧げているので、神様に捧げているなら導かれるようにしなければなりません。はい、あまあそういう問題、反キリストが世界を騙すことは、あの外面的に貧しい人のことを思いやりをするふりにしますけど、でもそうではない。彼は泥棒、彼は勝手に自分の利益を求めているわけです。はい、あのだから最初にイエス様に与えた捧げたお金、努力、時間、あの何でもそう、それは絶対無駄ではない。だから例えばある人はあのまあ、例えばフィリピンの貧しい子供たち助けるためにお金を与えている、ある人は逆に例えばあの昔 の、 その聖書の写本を研究するためにあのお金をかける、どっちが正しいでしょう。この世が言うのは絶対にその写本のことは意味ないですけど、貧しい人を助ける、それこそ神様の喜ばれることです。でもそうではない、私たちは神様の御心を求めてあの導かれるようにしましょう。はい、じゃあ、 あのこの中でイエス様とユダの違いを考えたいと思います。あのまずイエス様は十字架とその後につくあの栄光ばっかりを見ていた。だからあの彼はもうその時代の富、その時代の政治的なことにまあ興味ないとは言いませんけど、でも大事にしなかった。まあ今日あの、歌ったようにあの本当の神様はこの世の神々、まあ、政治とか有名な人とか力強い人を無としと見下ろす何もないとして見下ろす。でイエス様もそうです、私たちもそうすべきです。しかし逆にあのユダは今彼のまず評判を大事にしていた。すべての弟子たちの間でユダイスカリオテ、ユダこそ貧しい人を心に留めている、彼はあの、まあ、お金の扱いは賢いからあのいろんなところでお金を回すことがうまくできるとかあの、まあ、そういう評判がありましたけど、でも実はそれは嘘でした。彼は今自分の利益をあのだけを求めていた、そういう違いです。まあ、今からあの3つの大きな違いをあの話したいと思います。最初はちょっと日本語難しいから調べたけど、これは合ってるかどうか、あの、目より見主義合ってますか、目より見主義、あの目と数、平和と見る主義、それかご都合主義、あそれ英語になるとオプチューニズムになりましたけど、ちょっと日本語の方は聞いたことないですから、とりあえずあのまあ今どこが都合のいいことをばかりを見てあのそれによって判断する、まあ、考え方です。まあ皆さん多分分かっていると思います。イスカリオテユダはその通りでした、まあ、ご都合主義簡単に言うとでした。あのイエス様はそうではありません。例えばあのお金が袋に入ってきたらそれは彼のチャンス、その時に彼はそれを勝手に利用できた。ユダは常にあのイエス様あのついていっている人誰がお金を持っているか多分よく見張っていたと思います。だからマリアはあのもう1年分の給料ぐらいのお金があのあることを見て あの300デナリアイのことをよく分かって、それはもう彼の袋に入るべきだったけど、もう無駄に使われたということ、いつもそういう機会を考えていた。あのそして彼はイエス様を裏切る機会を求めに行った。そしてあの、まあ、エデン、ゲッセマニの、 あの庭でイエス様はきっと祈っているから、その機会を掴んで、そこで掴みましょうというふうにあの考えていた、案内していた。しかしその前にマタイ26章の1節から2節からは、その時の、ユダヤ人はその時からイエス様を裏切るあの機会を探していた。まあ、あの礼祭の中ではない、それは盛り上がること、揉めることになりますけど、それ以外にイエス様を捕まえる機会をあの求めていた。とりあえずあの、まあ、目寄り主義ご都合主義は、とりあえずサタン主義です。サタン主義、なぜなら結局あのそれは自分がやりたいことができる機会を待って、もしくは探していることです。自分勝手にしようとしていることができるまでに待つ。逆に本当の、まあ、聖書的な態度は、あのイエス様があのヨハネであの言いました、13章を見てください。ごめんなさい、12章、じゃあ12章の、あ、何だった、あ、言ってください。ごめんなさい、これはあの出てきたけど見えなくなった。日和見主義、すみません、ありがとうございます。日和見主義、ありがとう。日和見主義難しいね、日和見主義。あ、目じゃなくて日だった、なるほど、感じ間違った。はい、じゃあ12章の20節から読みます。さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が何人かいた。その人たちはガリラヤの、 あのベツサイダ出身のフィリップのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですにと、あの頼んだ。フィリップはあの行って、あのアンドレに話して、アンドレとあのピリポは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。まことにまことにあなた方に言います、一粒 の、 あの麦は地に落ちて死ななければ、あの一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私が、そうそう、ここ大事です。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるのなら、父はその人を重んじてくださいます。はい、ここで面白いことあります。まあ日和見主義、日和見主義だったら、あ、ギリシャ人もまで興味がある、すごい、じゃあギリシャ人を歓迎しましょう、あのユダヤ人だけではなくて今は異邦人まで福音を受ける時が来た、そういう機会をもう掴んだでしょう。でもイエス様はもう完全、まあ、無視したわけではないけど、全然違う話をした。今は私がもう亡くなるべき時です。 今は父はそういうふうに導いている。もう例えばローマ人でもあのヨーロッパ全体の人たちが来て今救いを求めても、イエス様は今はそういう時じゃない。今はあの導かれてあの 十字架に行く時です。日和見主義は目の前のいい状態をつかむ、でもあの聖書的な例にあって歩むことは導かれるように、父がいるところを私たちは行く、導かれるところに私たちはあのついて行きます。はい、まあ、この問題は僕もよく格闘したことあります。例えば前あの特にモリエルにいる間にとりあえず御言葉をすべての機会ですべて至るところに広げようと思ってたので、例えばフィリピンではもうあの島に誰か知らない、もし誰か知ってたらその人に送って、その人の教会をまあ利用していろんな人に集めて、あのもうミドラシとか聖書を教えようじゃないかとか、あのたまにはあのどうやってあの例えば韓国にあのこの、教えを入れるかよく検討しましょうとそういうふうになんか機会、知ってる人なら機会、知ってる教会ならそれは機会で、全ての機会をあの掴むべきだというふうに考えていた。もう本当にそういう考えを抱いていたけど、それがあのすごく間違っていた。本当に導かれることが正しい。導かれて本当に神様が、あの私たちは自分勝手な計画をできる、成し遂げる機会を待つ、探すことじゃなくて、神様に導かれてその場扉が開かれたらそれでいい、そうではなかったらそうではない。今あの例えばジェルミーたちは加古川にいます。ずっとあのそこであの祈っていたけど、最近はあのまあよくわからないけど、今週からこの話が出てきたけど、やっとあの、まあ、彼がずっとあの導かれてそっちにいるあの、まあ、やりたい奉仕をあのが開かれたから、うん、じゃ あのいろいろ周りにいろんな機会がありましたけど、あの彼らはいやここにいるべきだとずっと思っているから、あのなんかそういうあのビジョンをするのは御心だと思ってて、そう結局あのそういう機会が与えられた。そのこととあのとりあえずいい機会をずっと見ているの違いがよくわかります。あのサタンはいくらでもいい機会を与えることができるから、しかし導かれて主の御心を求めてやっぱりこうやるべきだって、今できなかったらじゃあそれをあの待つ、それはあの聖書的、はい、まあ、見分けるのはやっぱりあの御心を聖書の中で見つけることです。はい、では次あのイエス様とユダの違いはあの信仰に対する反応です。信仰に対する反応、あのマリアはこの香水をイエス様にかけた時にイエス様は喜んでた。その信仰の技行いを見て喜びました。そしてこの福音が世界中にあの どこを述べ伝えられるかによってでもあのそのことは彼女を覚えるために伝えられる、すごいあのいいこととして認めたけど、でも弟子たちとユダはその純粋な信仰の行いを見てあの、まあ、妬みか分からないけどあの怒っていた。本当に神様が喜ぶことを見て、神様を愛する弟子たちは同じように見て怒ることがある。まあ自分たちももしかしたらそういう経験があるかもしれない。あの私は 何度も何度もこれはあります。あの誰かの信仰の技を見て あのまあ妬みのためか、ただ分からない、もうためには動機が分からないけど、とりあえずそれはあのサタンが私たちを本当の信仰を見下すようにあの動かしています。あの例えば誰かがあの良い歌を歌える、まあ、その歌は歌詞はどうでしょうとかそういうふうに考えるでしょうとか、誰かが多くのお金をのあるミッションにかけて本当に重要かと思っている時がある。たまにはあの、まあ、ある教会があのたくさんの教会開拓しているけど、いやでも彼らは例えば生理に関して何を教えているかとかよく思うでしょ。まあでも本当にそれが別にあのその人たちは完全にあの理解しているわけではないけど、私たちはすぐに妬みとかあの、まあ、裁きの態度でそれを見下していることは反キリストのことです。まあそういう考え、そういう気持ちが出てきたら、で出てくるでしょ、あのサタンは私たちみんなに誘惑するから、あのそれが出てきたか恥ずかしいものではない、それはあのサタンが私たちの前に入れるから、でもそれを気づかなければならない。まあ面白い、この本当にこの、12章を見てあの笑いました。イエス様は、まあ、ヨハネの文章ではベタニアにの家に行って、まあ、それはシモン、あの雷病のシモンの家 だそうです。であのそこでラザロはあの何もしていない、マルタは相変わらずにあの仕えていた、そしてマリアは相変わらずにイエス様の足元にあのいました、ということを見て、やっぱりみんな性格は変わらないなと思ってた。マルタはいつも仕えている、ラザロはいつも、まあ何もしてないそしてあのマリアはいつもイエス様の足元にいる、ということでみんな違う。で前一章前とか、まあ、何章前かあのマルタはそれに関してあの揉めていたけど、今は同じことは繰り返してるけど揉めてない、今は愛を感じている、喜んで交わりをしているということだから、私たちはもうその行動を見て揉めることとか文句を言う気持ちは神様からじゃない、それはサタンから出てくるでしょう。あの愛の中でマリアはすごいことをできる、ラザロはイエス様との純粋な交わりができる、マルタはあの純粋あの、まあ、使える奉仕もできる、みんな違う。マルタは多分マリア見てまあ自分ならそんなことはしないけど とかあのラザロもうちょっと手伝ってほしいなと思ってたかもしれないけど、でもまあそれぞれを認める、それぞれを認めることは信仰です。自分と同じじゃなくてみんな違う、自分が理解していることは他の人は理解できなくてもいい、自分には常識は他の人には常識じゃない、でも神様はその全ての人の奉仕を喜んで認めているから、私たちはその他の人の奉仕を見てなんか違うとか、まあもちろん全然ね、あの間違ったことを教えたりとか本当に悪いことをやっているとは もちろん別のことですけど、ただなんか分からないけど気のせいか分からないけどその人の奉仕は嫌という時に、まあ、心をチェックしてください、はい、じゃああと一つはあの反キリスト、ユダとイエス様、キリストとクリストの反キリストの違いは、神様の目の前にいることは反キリストは耐えられない。イエス様はあのユダにそのパンを与えて、でユダも私じゃないかと言いました、あのヨハネではないけどあのマタイの方で、 で、イエス様は彼に渡して、パンを渡して、もうユダはすぐに出ていた。他 の, あのユダが文句言った、マリアに対して文句を言ったときに、イエス様はそれを批判した。いや、彼女は正しかった。これは私に立派なことをしたから。そしてユダは怒って出て行って、あのイエス様を裏切るように決めた。やっぱり神様の目の前に来て、そして自分の罪が明らかにされるのは本当の弟子の心です。しかし自分の心が明らかにされるのは反キリストは耐えられない。だから教会、本当に私たちは御言葉を正しく伝えたりするなら反キリストの霊は現れるはずです。しかし私たちはもう謙遜で愛を持たずに礼拝をすると、その反キリストの考えとかは隠されるので、それは互いの足を洗うことです。私も汚い、あなたの足も汚いけど、互いを許し合い、とりあえずみんなで清い生活をしましょう。みんなで認め合いましょう。一つの体として交わりをしましょう。相手の過ちを認めることも大事でも、反キリストはなかなかそれができません。まあ自分が聖書を読むときに常に聖霊に探られて自分の罪が指摘される、で喜んで悔い改める心を保てたら安全ですいつもその謙遜な態度を持ちましょう。他の人の前でも持ちましょう。自分が必ず正しいではなくてもいい。イエス様は私たちを認めているから、とりあえず導かれて行動も方針も生活も教えも信じていることも常に導かれましょう。イエス様はその心を見ています、はい。ユダは本当の信仰を耐えられなかった。はい、じゃあ反キリストの霊はこの世にいます。私たちの教会でもあります。全ての教会でもあります。そして聖霊はイエス様の再臨のために世界を準備しているみたいに、反キリストの霊も反キリストの到来のために世界を準備している。みんな反キリストを受け入れるように、反キリストの霊は先に行って人の心で働いている、教会の中で働いている。どういうこと、この日和見主義を大事にすること、本当の信仰を違和感を持って裁くことです。外面的な評判を大事にすることです。そして神様の目、その全てを知っている目から免れる習慣です。それは反キリストの霊が働いていることですけど、本当の謙遜の愛の交わりがあればそれがバレるから、私たちはそういう方面に行きましょう。では祈りましょう。天のお父様、感謝します。本当にこの教会はあなたの清い教会として続けれるように助けてください、導いてください。他の人の罪を指摘せずに自分の罪を指摘されてもいいように、私たちを助けてください。そして反キリストの霊が見つけられた時にすぐに対処できるように助けてください。ありがとうございます。本当に全てを神様に捧げます。イエスの御名によって祈ります。アメン。